皆さんおはようございます。感謝いたします。この朝もイエス様を礼拝できるこの素晴らしい恵み特権を感謝いたします。ではこの朝も神の御言葉を語ります。今日のタイトルは御霊、聖霊のことですね。御霊によって歩みなさい。でこのタイトル です、ね、お話をいたします。最初に聖書を一箇所開きます。ガラテヤ人への手紙5章16節を開いてください。今日代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後でその後に一緒にお読みいたしますが、では大鶴兄弟ガラテヤ5章16節だけ読んでください。
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
はい、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。はい、
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
私たちの信じる神様は天地万物、宇宙と地球とその中にあるすべてのものをお作りになった全能の神様です。私たちは宇宙の創造者なる神様を信じています。またこの神様お方は父子聖霊、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神の三位一体の神様です。三位一体という言葉は聖書には出てきませんが、神学的な言葉ですが、三位一体の神様です。三つにして一つ、一つにして三つという意味です。イエス・キリストを救い主と信じた時、受け入れた時、十字架の血はあなたの過去、現在、これから犯すであろう未来の罪をもうすでに前もって取り除き、神様はあなたにですね、聖霊を与えてくださいます。神様はあなたに聖霊を与えてくださいます。あなたの体にですね、神の御霊が宿られるということです。ということはあなたの体は神の宮になるということです。神殿になるということです。あなたはこの宇宙をお作りになった全能の神様を宿しているのです。あなたはこの宇宙を作りになった神様をですね、うちに宿しています。でこれはですね、驚くべき恵みです。また奇跡です。神の民、私たちのことです。残念ながらですが、神の民の悲劇はこの恵みのあんまり大きいからそれに気づいていないことです。私たちは神様をうちに持っているということです。これがもうどんなに大きな恵みなのかですね、私たちはもっともっと気づくべきだとそう思います。神のための悲劇はこの恵みの大きさに気づいていないことなのです。はい、もう一箇所聖書を開きましょう。ローマ人への手紙に移ります。8章です。はじめに6節から8節まで大鶴兄弟読んでください。
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。
聖書を開いている人、この6節から8節ご一緒にお読みいたします。はい、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは
神を喜ばせることができません。
もう一箇所読み出します。少し飛んで13-14です。オズル兄弟読んでください。
もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
ここもご一緒にお読みいたします。13節から、はい。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。今日は皆さんキリスト者としての少し上級のレベルの高い話をします。分かりやすく話しますのでですね、もうよく理解してください。ここに肉とか御霊という言葉が出てきました。過去何十年もの間、皆さんがイエス・キリストを救い主と信じた時は何歳だったでしょうか。それまで過去何十年もの間、イエス・キリストを救い主と信じる前、私たちは自分の肉です。でこれは自分中心の考えとか理屈です。で歩んでいました、何十年間も。ですからイエス・キリストを信じ、御霊、聖霊が宿られても、強い自我、もう肉の考え、自分中心の考えのゆえに、すぐに御霊に聞き従って歩むことができません。もう何十年間も自分の肉に歩んできたからですね。御霊が宿ったからといってすぐに聞き従うことができないのです。ですね、御霊の声は繊細です、細いです。ですから、しかし今読んだように古い肉、つまり自我に歩めばですね、そこには死があるって書いてある。で聖書で死ぬというのはですね、断絶する、関係がなくなるというんです。あなたは神との関係を失います。ですから新しく生まれてもですね、神様に喜ばれません。肉に歩めば神様の祝福を受けることができません。神様に喜ばれることができません。イエス様を信じてもですよ、過去の古い肉に歩むならば神様の祝福を受けることはできないのです。それいえ神様はさまざまな方法によって兄弟姉妹の古い肉、自我や自分中心の考えや生き方です、これを砕かれます。砕いて取り除き、御霊によって歩むように必ずされます。神様は肉に歩むですね、神の子供たちを放っておかれません。その肉を必ず砕いてですね、うちにおられる御霊によって歩むように導かれます。必ずされますですね。では神様はどのような方法で神の子供たちの肉、古い自我を砕かれるでしょうか。まずそこのところを3つのポイントでお話をいたします。神様が砕かれる第一の方法は試練です。私たちは人生においてさまざまなですね、試練、困難、問題にぶつかります。前も話したように、試練のない、困難のない、問題のない人生はありません。なぜならそれは神様がお与えになるからです。目的は私たちを砕くためです。でそれら試練を通して私たちは自分はもう限界だとですね、限界や弱さを知るのです。この問題自分には何ともならないと、でそういう弱さや限界を知るんです。そのことによって私たちの古いですね、肉や自我が砕かれていきます。私が私がの考えが砕かれ、柔和なものに私たちは変えられます。 神様が私たちの自我を肉を砕かれる方法のですね、第一は試練です。みんな肉がある以上試練のない人生っていうのはないのです。柔和な人というのはですね、作り変えられやすい人ということです。変えられやすい人、自我に固執せず、つまりこだわりのない人のことです。柔和な人とは作り変えられる、変えられやすい人、自我に固執せず、ね、こだわらずですね、精霊の導きに従って歩む人で、これ柔和な人です。2番目、神様がですね、私たちを砕くために使われる方法、2番目は失敗です。イエス様を信じる神の子、皆さんが自分の考え、自分の計画でしたことを神様はことごとく失敗させられます。邪魔されるわけです。ですね。で、あなたの考えでやった自分の計画はことごと失敗します。ですね。うまくいきません。それは神様は神の子、皆さんが自分の考えや計画、頑張りで生きることをお許しにならないのです。まあ自分は将来何歳ぐらいだったらこれしよう、あれしよう、ずっと人生かけたらですね、神様が手入れてガチャガチャガチャガチャガチャもう全部壊されますですね。自分の考えで計画でガチャガチャガチャ全部壊されます、ね、あなたの考えや計画頑張りで生きることをですね、神の子がですよ、お許しになりません。それは一見良さそうに見えます。私は将来こういう計画を持ってこうなりたいと良さそうに見えても、あくまでもそれは肉の思いなんです。あなたの考えなんです。で、肉の思いは滅びると、そう書いてあるですね。肉の思いは死である。肉の思いは死であり、御霊の思いはですね、命と平安ですね。やがてそれは滅びてしまうからです。一見良さそうに見えても神様に喜ばれるものではありません。8章8節には、肉にあるものは神を喜ばせることはできませんと。どんなに良さそうにあっても、あなた自身のですね、考えから出たものは神様喜ばれないとこう書いてある。だから皆さんの計画やですね、神様はことごとくですね、潰されます、邪魔されます。皆さんはクリスチャンになったのに、どうして私の人生うまくいかないんだろう、私の計画がうまくいかないんだろうと、神様を信じてるのにですね、礼拝に行ってるのに、どうしてですね、計画がうまくいかないんだろうと思ったことはないでしょうか。あなたの考えだからです。肉は全部滅ぼされるということです。故に神様はあなたの人生計画をことごとく失敗させます。そしてあなたを砕かれます。これやってみたけどうまくいかなかった。これやってみたけどうまくいかなかった。あなたの人生計画ですよ。神様の人生計画ではないです。あなたが考えた人生計画をことごとく神様は失敗させられます。で、そのことによって私たちはもう自分の考えや力でやることはやめようとですね、思うようになるんです。失敗するから。何度も失敗するが、もう自分の考えでやることはやめ、考えですることはやめて、神様に従おうと思うようになるんです。で、神様はそのようにされるわけです。3番目ですね、神様が皆さんを砕かれる方法は祈りです。去年姉妹、あなたはですね、試練に遭わなくても、わざわざ試練に遭う必要はありません。試練に合わなくてもですね、失敗しなくても、あなたの古い肉は砕かれます。別に試練に合う必要もありませんし、失敗する必要もありません。あなたの肉が砕かれる方法が別にあるのです。で、それは祈りです。それは祈ることです。で、祈るというのは自分、神様に自分を捧げですね、自分の考えや肉の思いを手放すことなんです。 神様、私にはこの計画があります、思いがありますとですね、この計画思いをあなたにですね、私は捧げます、一度手放しますって言って、手放すことが祈りなんです。神様、私はこういう計画を立てました、この計画が実現するようにどうぞ助けてくださいっていうのは祈りじゃないんです。あなたの考えでしょうと神様おっしゃるわけです。神様、私は立派なこういう人生計画を立てました、神様の力でどうぞこれを達成してくださいっていうのは祈りではないんです。自分が中心でですね、神様がしもべだからです。でね、その時神様はどっちが主人かとおっしゃる。どっちが主人か、私たちはあくまでもイエス様が主なんです。イエス様がご主人様、私たちはしもべです。だから私たちは自分の考えや肉をですね、手放すことです。これをあなたに捧げます、あなたの御心によってこれをでね、修正してください。祈りというのは手放すことです。どうぞ。そうすると神様はそれを受け取って、もっと良いものをあなたにですね、返してくださいます。必ずそうされます。はい、ローマ人への手紙12章1節一緒に開きましょう。少し後ですが、はい、では踊る兄弟、12章の1節読んでください。
そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
はい、ここも一緒にお読みいたします。ローマ書12章の1節、はい、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。あなた方の体をって書いてあるんですね。で、体っていうのは肉体と魂と霊からなっています。その全てをです。つまり祈りというのは自分から古い肉の性質を神様に捧げることです。そして御霊によって歩むことを選択することが祈りです。これからは自分のですね、考えで歩みません、あなたの御心に歩みます、聖霊様に導かれますということをあなたが選ぶ、選択することが祈りです。これがもう神様に最も喜ばれる手段です。ですからあなたは必ずしも試練に遭う必要はありませんですね。失敗する必要はありません。常に祈って自分を明け渡し、御心を求めて従っていくならばですね、あなたは試練に合わなくても失敗しなくてもですね、神様の祝福を受けていくことができるわけです。それは自分から自分を捧げているからです。はい今日の説教のタイトルは御霊によって歩みなさいということです。では御霊によって歩むというのはどういうことでしょうか。さっき今までの話は神様は肉を砕かれますという話でしたね。で、今度は御霊によって歩むということはどういうことでしょうか。御霊、私たち、まあ、聖霊様と同じお方ですね、は私たちイエス様の弟子にどのような歩みをなされるのでしょうかですね。これも3つのポイントで、御霊によって歩む人はどういう歩みをしているでしょうかって話なの。御霊によって歩みなさい、今日の説教のタイトルです。はい、第一のポイントがヨハネ14章の26節です。では踊る兄弟、ヨハネ14の26だけ読んでください。
しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は あなた方すべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊の働きはあなた方にすべてを教え、つまりイエス様が語られたことをあなた方に思い起こさせる働きですよということです。でイエス様が語られたことっていうのは何でしょうか。これ聖書の言葉、御言葉のことです。はい、聖霊様はイエス様が語られたこと、つまり聖書の御言葉ですをいつもあなたに思い起こさせてくださるということです。ああ聖書はこう書いてある、ああ聖書はこう書いてある、聖書の言葉、つまりイエス様が語られたことをいつもあなた方に思い起こさせてくださる。でこれが聖霊の働きです。ここに書いてある。ゆえに御霊によって歩む人はですね、何かをする前にいつも聖書は何て言ってるだろうかを考えます。このことに関して聖書は何て言ってるだろうかと考えます。だって御霊がそれを思い起こさせてくださるからです。また人に答えるときにもですね、この答えは聖書は何て答えているだろうか、自分の答えを言わないんです。聖書から語るんです。聖書の言葉から答えます。でそれはいつも聖霊はイエス様が語られた聖書の言葉を皆さんに思い起こさせてくださるからです。でこれが御霊の聖霊の働きであり、御霊にですねよって歩む人はそうなるわけです。だって聖霊がそうされるわけですから。聖書は何と言ってるだろうかですね、聖書の言葉をいつもですね考えて行動し、またそれを聖書の御言葉からですね発言し答えを出します。自分の考えや判断で行動したり人に語ったりしません。私は私はではないのです。聖書が何て言ってるか、その基準です。いつも聖書の言葉が基準だということです。御霊に導かれて歩む人の特徴ですよ。一番目はですね、いつも聖書から話す、聖書を基準にしているということ。なら聖書が、聖霊がいつもイエス様の言葉を私たちに思い起こさせてくださるからです。はい、第2のポイント、ローマ人への手紙8章に戻りますが、4節だけ大鶴兄弟、もう一度読んでください。
それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。
はい、ですね、これはごめんなさい、驚きでは6節を読んでください。
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。
聖書を開いている人、短いところですが6節だけ読みいたします。はい、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉による思いは神様との関係がですね、つながりがありません。しかし御霊による思いは命と平安です。ですから御霊によって歩む人はこの命です。でこの命のことをギリシャ語で造営と言います。でこの造営というのは神の命という意味です。と平安に満たされているって書いてある。御霊に導かれる人は神の命、御霊そのものが神様ですからですね、平安に満たされているのでですね、 御霊に満たされた人はいつも穏やかです。平安ですから。穏やかで静かで落ち着いています。どんなマイナスがどんなマイナスも、もう神様の手の中にあり、最善に変えられると信じています。マイナスもですね、最善の方法に変えられる。でこれはローマ書8章の28節に書いてある言葉。神は神を愛する者、すなわちご自身のご計画に従って召された者と共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知っているという言葉です。ね、もうどんなことも万事が益になる、最善に変えられると信じています。また自分中心ではなくイエス様中心ですから、自分のことよりも周りの人や、ね、周りのことや人に配慮します。御霊の人はです、ね、心が平安でイエス様が中心で周りのことや人に配慮し、何が神様の御心かですね、みんなにとって最善かを考え行動します。ですが、あなたは穏やかですか？毎日穏やかにしてますか？それは何もないときは穏やかですけど、何かあったとき慌てふためきますかですね。で、何か起こってもですね、マイナスが起こっても、これも最も良い最善に変えられるともう知ってるからですね、穏やかですよ。御霊の人はそれを知ってるわけですからですね、はい、先週は足の修正について語りました。聖書は神の民を和紙に例えています。御霊に満たされた人はですね、和紙のような生活をしますということですよね。でちょっと復習しますと、それはですね、イエス様の愛と守りの中にとどまり続けています。いつもイエス様の愛と守りをですね、その人は自覚しています。最後に4つのポイントで語りましたですね、まとめましたけど、そのうちの3つです。2つ目から言います。イエス様の愛と守りの中にとどまり続けていますね。御霊に満たされた人は、はい、2番目、聖霊様に運ばれて毎日生活します。和紙はですね、気流、空気を読む通りですね、気流に乗って大空を飛ぶように聖霊に運ばれて毎日生活をいたします。御霊に満たされた人は、3番目、やがて確実に行く天国を仰ぎ見ています。これがわしの習性でしたけども、御霊に満たされる人も同じです。はい、第3のポイントはヨハネ16章の14節です。では踊る兄弟、ヨハネ16章の14節だけ読んで、
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
聖書を開いている人、ヨハネ16の14だけ一緒にお読みいたします。はい、御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。いいですか、教師。聖霊はいつもですね、イエス様に栄光を着せるように働かれます。聖霊というお方はとて もう謙遜なお方です。いつもイエス様に栄光をですね、着すように働かれます。自己主張されません。聖霊は全能の神様です。ですね、私たちに奇跡御業をなされますが、いつもですね、イエス様がなさったんですよと、イエス様に栄光を着されるように働かれますと今こう書いてある。御霊はですね、私の栄光を表しますと書いてある。聖霊は自己主張されないです。ですから皆さんが聖霊に導かれて何か働きを成した時、私たちの主イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと、いつもイエス様を褒めたたえるように皆さんは導かれていくわけです。私がしました、私がしましたとはならないのです。同じように 御霊に満たされた人は聖霊様がですね、御業をなされた時、あなたの人生で聖霊が働かれた時、私たちの主イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうとイエス様を褒めたたえます。ですね。聖霊があなたの人生に素晴らしい業をなされた時にですね、皆さんはイエス様って本当に素晴らしいお方ですねと言うようになるのです。聖霊は常にイエス様に栄光を期すように働かれるからです。ですね。皆さんに質問します。あなたは自分の口でですね、口からですね、私はとか私がという言葉とですね、イエス様はというのはどっちをたくさん出ますか。日常生活で私が私が私がが多いですか、口から出る言葉でイエス様がイエス様がイエス様がどっちが多いですか。御霊に満たされた人はイエス様をですね連発するんです、うん、常にイエス様に栄光を期すように働かれるから、また聖書の言葉を思い起こさせてくださるからですですね、はい、肉は私が私が私がちょっと自己中心だからですね。肉は自己中心、私が私が私が何でも私が私が。皆さんの日常生活でどっちがたくさん言葉が出ますか。それですぐ分かるんですよ。それだけ、はい、聖霊に御霊に満たされた人はいつもイエス様イエス様イエス様が口癖のように出ています。これが聖霊に満たされた人の特徴です。だからその人の言葉を聞いたらすぐ分かりますですね。私がが出てるかイエス様が出てるかすぐ分かります。はい、イエス様に従う神の子はまとめです。神の御言葉聖書とですね、御霊によってですね、この御霊によってというのは御霊に満たされてとか御霊に支配されてとか御霊に導かれてということです。歩みます、ね、それ以外の歩みはないのですですね。イエス様に従う私たちは御霊による歩みしかですね、選択肢はありません。自分の古い肉自我に歩めばあなたは神様の祝福を得られないなばかりか神様とですね切り離されますと、まあ、聖書は言っているわけです。どうぞ御霊に歩む兄弟姉妹になりますように。で今日その方法を教えましたけど、どうぞ主の前に出て自分自身を明け渡して空っぽにして聖霊様を歓迎し聖霊様と共に歩んでください。ではどうぞ目を閉じてください。総学者の方